山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。10月に入りました。火曜日に引っ越してきました。この番組は読む番組です。おはがき、お便り、メールはもちろん、童話や小説、詩、エッセイなど書かれているものなら何でも読む、声に立てようという番組ですというふうに紹介しながら、この番組がスタートしたのが去年の今日10月1日でした。ちょうど丸1年が経ち、2年目に入りました。聞いてくださる皆さんがあっての番組です。ありがとうございます。当初は観光案内や碑文なども読んでいましたね。最近は文学作品が多くなっていますが、もちろん皆さんが書いた文章、作品もぜひ読ませていただきたいと思っていますので、番組宛てにお送りくださいね。そして火曜日に引っ越してきましたが、これからもどうぞよろしくお願いします。おめでたい作品を読むのかなと皆さん思ったでしょ。そんなことは起きません。今日はこの作品です。高村光太郎知恵子賞から、千鳥と遊ぶ知恵子。人っ子一人いない九十九里の砂浜の砂に座って、知恵子は遊ぶ。無数の友達が知恵子の名を呼ぶ。ちいちいちいちいちい、砂に小さな足跡をつけて、千鳥が知恵子に寄ってくる。口の中でいつでも何か言っている知恵子が、両手を上げて呼び返す。ちいちいちい、両手の貝を千鳥がねだる。知恵子はそれをパラパラ投げる。群れ立つ千鳥が知恵子を呼ぶ。ちいちいちい、ちいちい。人間商売さらりとやめて、もう天然の向こうへ行ってしまった知恵子の後ろ姿がポツンと見える。二丁も離れた防風林の夕日の中で、松の花粉を浴びながら、私はいつまでも立ち尽くす。物悲しい詩なんですけれども、不思議なことに千鳥というキーワードが違う、2人の男性が出てくるのは困ったものでした。千鳥と遊ぶ知恵子、聞いていただきました。福山秀美の心のしおり。続いてこの時期なんですけれども、ちょっと怖い話を聞いていただこうかなと思います。田中光太郎で置いてけぼり。
本所のお竹蔵から東四つ目通り、今の被服廠跡の納骨堂のあるあたりに大きな池があって、それが本所の七不思議の一つの置いてけぼりであった。 その池にはフナやナマズがたくさんいたので、釣りに行くものがあるが、一日釣って、さて帰ろうとすると、どこからか、おいてけ、おいてけという声がするので、気の弱いものは釣っている魚をビクから出して逃げてくるが、気の強いものは、風か何かの具合で、そんな音がするだろうくらいに思って、平気で帰ろうとすると、三つ目小僧が出たり、一つ目小僧が出たり、時とすると六六首、時とすると一本足のからかさのお化けが出て道を塞ぐので、気の強いものもそれには震え上がって、魚はもとよりビクも釣り竿も放り出して逃げてくると言われていた。金太という釣り好きの若い種があった。金太は、おいてけぼりに船が多いと聞いたので釣りに行った。両国橋を渡ったところで知り合いの老人に会った。
おや、金公か。釣りに行くのか。どこだ。
お竹蔵の池さ。今年は船が多いと言うじゃねえか。
あそこは船でもナマズでもたんといるだろうが、いけねえぜ。あそこには得手者がいるぜ。
金太もおいてけぼりの怪しい話は聞いていた。
いたらついでにそれも釣ってくるさ。今どきからかさのお化けでも釣りゃいい金になるぜ。
金になるよりゃ頭からしゃぶられたらどうするんだ。行くなら他へ行きなよ。あんな縁起でもねえところへ行くもんじゃねえよ。
何、大丈夫ってことよ。おいらにゃ神田明神がついてるんだ。
それじゃあまあ行ってきな。その代わり暗くなるまでいちゃいけねえぜ。
魚が釣れるなら今晩は月があるよ。
ほんとだよ。年寄りの言うことは聞くもんだぜ。
ああ、それじゃあ気をつけて行ってくる。
金太は笑い笑い、老人に別れて池へ行った。池の周りには出たばかりの葦の葉が昼のそよ風にそよいでいた。金太は最初のうちこそお化けのことを頭に置いていたが、船が後から後からと釣れるので、もう他のことを忘れてしまって一生懸命になって釣った。そして近くの寺から響いてくる鐘に気がついて顔を上げた。十日ごろの月代が池の西側の葦の葉の上にあった。金太はそこで三本やっていた釣り竿を上げて糸を巻きつけ、それから水の中へつけてあったビクを上げた。ビクの中には一貫目余りの魚がいた。
重いや。
金太は一方の手に釣り竿を持ち、一方の手にビクを持った。と、どこからか人声のようなものが聞こえてきた。
おいてけ、おいてけ。
金太はやろうとしていた足を止めた。
おいてけ、おいてけ。
金太はたちまちあざけりの色を浮かべた。
何言ってやがるんだ、ふざけやがるな、クソでもくらえだ。
金太はさっさと歩いた。とまたおいてけの声が聞こえてきた。
まだ言ってやがる。何言ってやがるんだ。こんなうまい船を置いてってたまるものけ。ふざけやがるな。タヌキかキツネか、悔しけりゃ一本足のからかさにでもなって出てきやがれ。
金太は気持ちが悪いので足は止めなかった。と目の前へひょいと出てきたものがあった。それは人の姿であるから一本足のからかさではなかった。
なんだ。
鈍い月の光に目も鼻もないのっぺらの青白い顔を見せた。
私だよ。
金太さん。金太はぎょっとしたが、まだどこかに気の確かなところがあった。金太はビクと釣り竿を落とさないようにしっかり握って走った。後からまた聞こえてくるおいてけの声。
何言いやがるんだ。
金太はどんどん走って池のへりを離れた。来る時には気がつかなかったが、そこに一軒の茶店があった。金太はそれを見るとほっとした。金太はつかつかと入っていった。
おい、茶を一杯くんね。
行灯のような薄暗い火のある土間の隅から老人がひょいと顔を見せた。
さあさあ、おかけなさいましよ。
金太は入り口へ釣り竿を立てかけて土間の横へ行って腰をかけ、手にしたビクを足元へ置いた。老人は金太をじろりと見た。
釣りのお帰りでございますか。
そうだよ、そこの池へ釣りに行ったが、じいさん、変なものを見たぜ。
変なものと申しますと。
お化けだよ。目も鼻もないのっぺらぼうだよ。
目も鼻もないのっぺらぼう。それじゃあこんなのね。
老人がそう言って片手でつるりと顔をなでたと、その顔は目も鼻もないのっぺらぼうになっていた。金太は悲鳴を上げて逃げた。ビクも釣り竿もそのままにした。
おいてけぼり、いかがでしたか。なんかたくさん持ってる人の後ろでおいてけ、おいてけなんて言ってみたいですよね。
福山ひでみの心のしおり。
丸一年が経ちました。感慨深い、まあ私が感慨深いんですけれども、2年目はできたらもっともっと皆さんの書いた文章を読んでいきたいな。それから和歌山県下で活躍する和歌山ゆかり の, あの方でも構いません。そういった方の作品もぜひ読ませていただきたいと思っています。ちょっと心に引っかかったこと、詩にして送っていただくと嬉しいです。心からお待ちしています。福山秀美の心のしおり、次回の番組は10月15日火曜日午後6時30分からお送りします。次回の福山秀美の心のしおりは10月15日火曜日午後6時30分からです。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。